リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボー大統領はパレスチナ独立支援でインドネシアとマレーシアの連携を強調することについてお伝えします。プラボースビアント大統領はパレスチナ独立闘争を支援し、二国家解決を通じた平和的な解決を目指すインドネシアの立場がマレーシアと一致していることを強調しました。この発言はプラボー大統領がマレーシア国王ヤンリパルトゥアン・アグン・スルタン・イブラヒム第17世との会談で、クアラルンプル市内のペトロナス・スウィンタワーで述べたものです。また大統領は現在進行中の停戦を歓迎し、この停戦が継続され、より恒久的な平和への第一歩となることを願っています。それでは次のニュースです。政府はサラゴル銃撃事件のインドネシア人被害者を支援することについてお伝えします。インドネシア政府はマレーシアのサラゴルで発生した銃撃事件の被害者となったインドネシア人に保護を提供すると発表しました。2025年1月27日月曜日、アブドルカディル・カルディン労働移民保護大臣はクアラルンプルでの声明で、マレーシア当局と連絡を取り合っていることを明らかにしました。同大臣は、現地の関係機関と協力し、遺体の処理や病院で治療を受けている被害者の見舞いを支援すると述べました。また、国内では、被害者の家族全員が問題を把握できるよう関係機関に指示しました。この事件では1月24日金曜日、未明にマレーシア地域で発生した銃撃により、5人のインドネシア人が被害に遭いました。このうち1人が死亡し、4人が負傷しました。それでは次のニュースです。政府は原油輸出を国内生成へ転換することについてお伝えします。バハリル・ハダリア・エネルギー・鉱物資源大臣は、これまで輸出が計画されていたすべての原油を国内の製油所で処理し、国内の燃料生産を増加させる方針を発表しました。また、使用に合わない契約者分の原油についても、国内消費に適した基準を満たすよう、生成及び混合することを求めています。バハリル大臣は2025年1月27日月曜日、ジャカルタでの発表で、この政策はエネルギー自給目標の達成を加速させる重要なステップであると説明しました。同大臣は、この政策がインドネシア政府のエネルギー自立を強化する強いコミットメントを示していると強調しました。将来的には、原油の輸出が国内の製油所で最大限に活用されるよう最適化される予定です。それでは次のニュースです。インドネシア海洋水産省は品質認証サービスを強化し、水産物輸出を促進することについてお伝えします。インドネシア海洋水産省は、水産物輸出プロセスを迅速化し、インドネシア水産物の品質と競争力を国際市場で向上させるため、品質認証サービスを強化してしました。2025年1月27日月曜日、ジャカルタで発表された声明で、海洋水産省の海洋水産物品質管理監督局長、イサルティニ氏は、輸出の重要性を認識しているため、休日でもサービスを提供していると述べました。同氏は、海洋水産省がデジタルサービスを通じて輸出品の品質認証または SM 化ハペを24時間365日提供できるようコミットしていると強調しました。それでは最後のニュースです。農業副大臣は食料自給のための米、 使い取りを強調することについてお伝えします。スダリオの副大臣は、2027年にプラボー大統領が掲げた食料自給の目標を達成するため、農家からの米の最大限の買い取りが重要であると強調しました。同副大臣は、2025年1月27日月曜日、ジャカルタでの声明で、収穫期が始まった複数の、同副大臣は2025年1月27日月曜日、ジャカルタでの声明で、収穫期が始まった複数地域で、政府買取価格またはハペペは、1kg あたり6500ルピアでの稲穂買取を国家物流庁に指示しました。また、農業省は、耕作面積を拡大するプログラムを通じて、食料生産を増加させるための取り組みを行っていると述べました。スダリオの副大臣によれば、中央統計局のデータでは、2025年5月までに、稲穂の養生が700万トンまたは米換算で400万トンに達すると予測されています。この養生が農家の生産意欲を高め、食料自給を実現に向けた一助となることが期待されています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。